動物園だよりです。ここ数ヶ月はですね、動物についてお話をお伺いしますので、獣舎の前にお邪魔しておりましたが、今回はぜひ皆さんに行ってみてもらいたい、そんな場所のご紹介です。その場所は大発見ルームです。場所はですね、動物園奥にどんどん行っていただきますと、豆汽車弁慶4世号、この発着駅、屋根付きで椅子もいっぱいあって休憩できるところになっているんですが、そこの4分の1ほどのスペースを部屋に見立ててですね、あるものを展示しているんです。飼育員の石川鈴香さんにお話をお伺いします。石川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここには何やら水槽っぽい入れ物で、いろんな、まあ、動物ですか。こちら石川さん、ここにはどういう動物の展示があるのか教えてください。
主に両生類と爬虫類の身近な生き物の展示をしてます。
はい、ということで両生類、爬虫類、これで得て増えての人多いと思うんですけれども、まずは東日本トカゲ、日本アマガエル、アカハライモリ、この3個体が、まあ、水槽ガラスケースに入っての展示なんですが、これすごいなんか水族館みたいな感じで、ちゃんとグリーンがあったり木があったり水もあったりといった形、さらにはライトもいろいろ駆使しまして、非常にこう綺麗な展示と言っていいのかなというところで、こんなスペースがあるんですね。なんでこの動物園にカエル、またイモリなんかがこう動物園で展示されるんですかね。
結構今は両生類、爬虫類、魚類、昆虫展示している動物園もたくさんありまして、で今回そのイモリとかカエルとかを展示する理由としては、やっぱり今ってそんなに身近な生き物とはいえ間近で見られないってことが多いと思うので、身近な生き物を間近で観察してもらおうということでこの展示を始めました。結構小さいお子さんはカエルとかイモリとかこう水槽に張り付いて見てるお子さんがいっぱいいますね。
そうですよね。これ大人の私が見てても、あ、すごいな、その動物の生態系をね守れるように、その動物のこう特徴を生かした展示というのがねされているわけですけれども、さらに一つ一つ個体の絵も添えられてですね、あるんですよね。可愛いなと思うんですが、本当これここにある絵は石川さんが全部描いた。
はい、全部描きました
ね、色とりどりで、そしてその個体に忠実な色使いとその線ラインで書かれてまして、ちゃんとこうワンポイントも添えられているということで、これ親子でね、大人でも子供でも楽しんでいただけるスペースだなと思うんですけれども、今日はせっかくですので、この中から一つ動物紹介していただけますか。
はい、じゃあ今日は今年の4月から新しく展示を始めたアカハライモリについて紹介したいと思います。アカハライモリは、主に池とか田んぼとか綺麗な流れの緩やかな川に住んでいる生き物になります。アカハライモリの一番の特徴といえば、まあ、その名の通りお腹が赤い、お腹に赤い模様があるのが特徴ですね。意外と知られてないんですけど、皮膚に毒がありまして、有名なフグ毒と同じテトロドトキシンという毒があります。でその毒を持ってるぞっていう警戒色になりますね。このお腹の赤い模様は自分の身を守る色になります。オスとメスで、まあ、若干大きさは違ってくるんですけど、もう大きくても10センチ、尻尾合わせて15センチとかになりますね。繁殖期が4月頃から始まって、今年の本当4月5月に生まれた卵の成長記録を書いたものを載けています。で、もうその卵から赤ちゃんが孵化しまして、そのイモリの、大人を展示している水槽の隣に赤ちゃんも一緒に展示しています。なので、この卵の成長記録と合わせながら、もう実際成長したイモリの赤ちゃんをご覧いただけると思います。
はい、ということで今実際にその子供がいる水槽も 小さい水槽でね、これはプラスチックの水槽になるんですけれども、イモリ自体そんなにね大きくないんですけども、成長したイモリはうわってちょっと私も得意ではないんですけれども、まだ小さいうちっていうのは可愛いですね。
そうですね、
すごい見ていられるといった感じでここ展示の水槽の上にも絵があるんですけれども、なんかウーパールーパーみたいな。
そうですね、アカハライモリの赤ちゃんは最初から大人と同じ姿ではなくて、妖精、妖精さんじゃなくて
幼い、
幼いに生きるって書いて妖精って言うんですけど、オタマジャクシみたいな感じで、赤ちゃんならではの姿で、まだエラがある状態で陸には出られないっていう、ちょっと大人とは全然違った姿をしています。
あ、そうなんですね。両生類なんで逆に陸にもいて水の中でもっていう、よく見るイモリと同じかなとか思ったんですけれども、幼生まだ生まれた時っていうのは上に上がれなくってエラがあるっていう。なるほど、これはでも実際に見てみたりしないとわからないですね。知りませんでしたけれども、この子どもの時期ってどのぐらい成長して大きくなるものなんですか？
このずっと水中にいるのはだいたい 3,4 ヶ月か5ヶ月ぐらいで、そのくらい経つとだんだんそのエラが消えていって陸に上がるようになるんですけど、その時を幼体って言います。でそこから 2,3 年ぐらい経つと繁殖可能な成体になります。
あ、そうなんですね。こういった私たちの生活の中で本来でしたらすぐ目にすることができただろう動物、個体っていうのが環境破壊であったり温暖化またはいろいろな開発によって見ることができなくなってきているっていう現実もありますよね。
そうですね、特にこのアカハライモリは長野県だと準絶滅危惧種に指定されていて、他で展示しているアマガエルとかトカゲとかよりもちょっと 見られづらい生き物になっていて、やっぱその理由としてはこう田んぼの数が減っていたりとか、そのイモリにとって住みやすい水場が減っていたりすることが原因だと思います。
なるほど、単純に、こういった小さい動物、両生類ですとかね、こういった昆虫系の動物もやはり食物連鎖の中では重要になってくるんだとは思うんですけれども、私たちの身近で本来見れてた動物がどんどん少なくなっていく中で、こうした動物園の取り組みによってまたこう学べて実際の動物を見られるっていうのは非常にありがたいなと言いますか、また今だからこそ小さい子どもたちも見て学べるっていう意味ではすごくこう素敵な展示じゃないかなというふうに感じました。何回も行ってるよという方もいらっしゃるかもしれませんし、あ、なんか気になってたけど入ったことないなという方はぜひですね、こちらのスペースに足を運んでいただいて、で靴脱いで上がっていただけまして、今日はイモリの展示についてお話ご紹介いたしましたけれども、ちょっと触って遊べる木で作られたパズルですとか鳥の羽、これもね少ないんですけれども見ていただくとなるほどねといった発見もいっぱいありますのでね、ぜひ飯田市立動物園に足を運んでいただけたらと思います。で今回私びっくりしたのがミストが設置されてまして、今もシューって言ってるんですけれども、これから暑い日なんかにはまたね涼みながらの動物園足を運んでいただいて楽しんでいただくことも可能かなと思いますので、動物園に来てみてください。ということで今日はアカハライモリについて、そしてこの動物園の大発見ルームについて飼育員の石川さんにお話をお伺いしました。石川さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。